新居浜市声の姿勢だより、令和3年2021年11月号。
日ごとに寒さが増し、冬本番が近づいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは11月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、消防本部34の0119、消防テレフォンサービス33の6800です。
次に人口と世帯数をお知らせします。人口世帯数令和3年9月末日現在、人口116,886人、前月比マイナス79人、内訳男56,318人、マイナス30人、女65,68人、マイナス49人、世帯数57,726世帯、マイナス34世帯です。表紙の説明。今春、市消防本部初の女性消防士として採用された3人です。撮影した日は約半年にわたる初任教育を終えたばかり。憧れの消防士としてスタートを切り、弾けるような笑顔をのぞかせていました。
今月号の主な内容を紹介します。1、炎。2、一人で悩まないで、まず相談してください。3、新型コロナワクチンのお知らせ。2回目も忘れず接種しましょう。4、市政ニュース。4-1、地域情報発信に関する協定を締結。4-2、災害時における応急対策業務に関する協定を締結。5、町の話題。5-1、スポーツで築いたモザンビークとの架け橋。5-2、小学生女子ボクシングで全国優勝。6、新居浜市議会だより。7、保険の窓口。8、お知らせ。8-1、各種のお知らせ。8-2、ゴミ休業日。9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。10、休日診療カレンダー。11、新居浜の玉手箱。12、新館案内。終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しております。
1、特集炎。誕生、新居浜初の女性消防士。4月1日付で市消防本部に9人の消防理員が採用されました。そのうち3人が新居浜初となる女性の消防理員です。 令和2年4月1日現在、全国の消防隊員約16万6600人のうち、女性は約5000人。消防や救急など、さまざまな現場で活躍しています。災害現場などでは、女性目線の対応が求められる場面もあり、女性消防隊員の重要性が高まっています。市消防本部に採用された3人は、9月末で初任教育を終え、それぞれの部署に配属。市民の命と安全を守るという使命感を胸に、業務に励んでいます。消防豆知識。消防隊員は、消火、救急、救助などの消防業務にあたる職員のことです。消防職員とは、消防隊員に加え、事務職なども含めた職員すべてを指します。消防職員の総称として一般的に使われている消防士は、実は消防隊員の階級の一つです。消防士への道。1、採用試験。2、採用。まずは各消防本部が行う採用試験を受けます。試験に合格し、採用されると消防士に任命されます。3、初任教育。消防の基礎を学ぶため、全国各地にある消防学校で初任教育を受けます。愛媛県は松山市にあり、県内14消防本部の訓練生が共同生活を送ります。法令や火災のメカニズムなどを学ぶほか、消火、救助、救急などの実技訓練で基本を身につけます。4、配備。約半年間の初任教育を終えれば、晴れて消防士として業務に従事できます。市民の命を守る新たな力に、市消防本部の一員として新たな一歩を踏み出した3人。消防士になるまでの道のりと現在の思い、これからの抱負を聞きました。貝原桃花、1998年、岡山県出身。趣味は海岸線や山道をドライブすること。周囲からはしっかり者に見られがちだが、実はおっちょこちょいとか。最前線で命を救える人に。災害などの現場で救命活動にあたる救急救命士を志す。きっかけとなったのは、中学1年の春に起こった東日本大震災。この世のものとは思えない光景に衝撃を受け、連日テレビに映し出される被災者の姿に胸が締め付けられた。だが自分には何もできない、そんな無力さを感じていた時、迅速に救助にあたる救急救命士に目を奪われた。私も人を助ける人になりたい。いち早く現場に駆けつけ人を救える人に。大学で救命士の資格を取得。胸に刻むのは救命士だった恩師の勇気一瞬、後悔一生という言葉だ。足がすくむ現場もあるかもしれない。だが一生の悔いが残らないように、ひるまず力を尽くすと誓った。市で初のという立場には少し不安も。県外で同じ境遇にあった先輩から、当時の苦労や打開策を聞き、アドバイスをもらった。受け身にならず、しっかり次につなげられるように土台を作りたい。気持ちを奮い立たせ前を向いた。正原実、1998年、新居浜市出身。趣味は DIY、スポーツ観戦、絵を描くことなど多彩。一つのことを続けるよりいろんなことがしたいタイプ。女性消防士の道切り開く。幼い頃から続けてきたスポーツ、将来は体を動かす仕事がしたいと体育の教員免許を取った。地元で就職活動中、何気なく再生したインターネット動画で女性消防士の存在を知った。男性に引けを取らず、過酷な訓練に臨む姿に、こんな世界があるのかと大きな刺激を受けた。消防士は男性の職業というイメージが根強く、女性消防士の数は全国的にも多いとは言えない。だからこそ挑戦してみたくなった。元来
新しいことに挑むのが好き。
高校時代にはゼロから始めたやり投げで四国一に。目標達成のためには努力を惜しまず結果を残してきたという自負もあった。強い好奇心に突き動かされ消防の世界へと飛び込んだ。誰よりも知識と技術を身につけ女性消防士の道を切り開く。それが今の目標だ。救助も救急もあらゆる現場を経験したい。女性消防士にどんな活躍ができるのか自分も知りたいんです。荒木美里、1998年新居浜市出身。趣味はカフェ巡りと写真。本人曰くこう見えて女子っぽい。楽観的な性格で座右の銘は毎日楽しく。自分しかできない仕事を。パトカーや消防車、救急車、働く車を見るのが好きな子供だった。憧れは警察官。高校卒業後、専門学校で公安職に就くための勉強に励んでいた。在学中、女性の先輩が消防士になったことを知った。女性でもなれるんだ。興味が湧き、第一線で活躍する女性消防士によるガイダンスに出席。人を救いたいという気持ちに男女差はない。女性だからといって限界を決めてほしくない。力強いメッセージに心を揺さぶられ、消防士の道へと転向した。体力面では男性にかなわないこともある。だが、自分にしかできないことがあるはず。例えば、119番通報。女性の声を聞くと安心するという人も多いそうだ。通信や広報関係など、女性だからこそ伝わることがあるかもしれない。男性にも絶対に負けないという気持ちだけは持って、市民の安全のために働きたい。強い気持ちを武器に、信じる道を突き進む。先輩からのメッセージ。市消防本部は、1本部、2署、1分署。本部、北消防署、北消防署、川東分署、南消防署に140人の職員がいます。最前線で活躍する先輩から3人にメッセージ。北消防署消防課1部、坂田正和救急係長。あらゆる災害から市民の命や財産を守るため、体力、技術を磨くのはもちろん、市民に寄り添える消防士になってほしい。新居浜初の女性消防理員として、新しい風を吹き入れてくれることを期待しています。消防本部予防課、藤田新平主査。救急や火災の現場では、女性ならではの対応が求められることがあります。女性だからこその強みや気遣いを大切にして、新居浜市消防の活性化につなげてほしいです。11月9日から15日、秋の火災予防運動。防火標語、おうち時間、家族で点検、火の始末。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。1、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。4、消火器などを設置し、使い方を確認する。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。予防運動期間中、防火ポスター展を実施します。場所、イオンモール新居浜2階、ノースモール共有通路。
お問い合わせは北消防署消防課電話 34-0119 までどうぞ。以上、消防に関するお問い合わせは予防課電話 65-1342 までどうぞ。
2. 一人で悩まないで、まず相談してください。毎年11月は配偶者やパートナーからの女性に対する暴力など DV の問題に関する取り組みを一層強化する女性に対する暴力をなくす運動期間、11月12日から25日までおよび児童虐待防止推進月間となっています。 DV ドメスティックバイオレンスとは、配偶者や恋人など親密な関係にある、または会った相手から振る舞われる暴力のことです。家庭内の問題、男女間のもつれとして見過ごされがちです。 DV は犯罪となる場合も含め重大な人権侵害であり、許されるものではありません。 DV 被害とは、 DV の被害は殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、暴言を浴びせたり人格を否定したりするなどの精神的暴力、生活費を渡さなかったり外で働かせない、仕事を辞めさせようとしたりするなどの経済的暴力、性行為を強要したり避妊に協力しなかったりするなどの性的暴力、子供に危害を加えると脅したり子供の前で非難や罵倒したりするなどの子供を利用した暴力があります。さらに子供の見ている前で DV が行われることは、子供に対する児童虐待、心理的虐待にもつながります。暴力は繰り返されエスカレートしていきます。 DV のサイクル、爆発期、ハネムーン期、緊張期があります。爆発期の加害者、感情の抑制が効かず激しい暴力を振るう。爆発期の被害者、恐怖感、無力感を持つ、誰も助けてくれない。ハネムーン期の加害者、優しくなる、後悔した様子で謝る。ハネムーン期の被害者、私は愛されている、これが本来の相手の姿。緊張期の加害者、わずかなことでイライラし緊張感がある。緊張期の被害者、相手の顔色をうかがう、自分のせいだ。一人で悩まないで。 DV は家庭などの私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくいですが、多くの人が被害を受けています。あなた自身やあなたの身近にいる人が DV で悩んでいたら、我慢しないで相談してください。 DV で悩んでいたらすぐに電話を。相談期間、匿名相談可能です。県福祉総合支援センター、電話 089-927-3490 シャープ8008、毎日。県男女共同参画センター、電話 089-926-1644 火曜日から日曜日。愛媛性暴力被害者支援センター、姫ここ、電話 089-909-8851 シャープ8891、毎日。県警察本部警察相談専用電話、電話 089-931-9110 シャープ9110、毎日。県警察本部性犯罪被害相談電話、電話 089-934-0114 シャープ8103、毎日。新居浜市配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1111 1480、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除きます。
あなたの電話が親子を守る、すべての人が笑顔で暮らせる町へ。いち早く、誰かじゃなくてあなたから。これは令和3年度児童虐待防止推進月間兵庫最優秀作品。児童虐待とは、児童虐待には殴る、蹴る、叩く、やけどを負わせる、家の外に締め出すなどの身体的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せるなどの性的虐待、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、不潔なままにする、車内に放置する、病院に連れて行かない、他の人が暴力を振るうことを放置するなどのネグレクト、言葉により脅かす、無視する、他の兄弟とは差別的な扱いをするなどの心理的虐待があります。子どもや保護者からの虐待のサインを見逃していませんか？子どもからのサイン。いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。夜遅くまで一人で家の外にいる。保護者からのサイン。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の怪我について不自然な説明をする。子育てに関して拒否的無関心である。強い悩みや不安を抱えている。地域などと交流が少なく孤立している。しつけも行き過ぎると虐待に。しつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは子どもの成長の助けにならないばかりか悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。次のポイントを心がけながら子どもに向き合いましょう。 1. 子育てに体罰や暴言を使わない。 2. 子どもが親に恐怖心を持つと SOS を伝えられない。 3. 爆発寸前のイライラをクールダウン。 4. 親自身が SOS を出そう。 5. 子どもの気持ちと行動を分けて考え育ちを応援。虐待かもと思ったらすぐに電話を。相談機関、匿名相談課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。この番号のみで東予子ども女性支援センターにつながります。子育て支援課相談ダイヤル、電話 65-1571。 祝日年末年始を除く月曜から金曜。パープルリボン、オレンジリボンキャンペーン。 DV は女性に対する暴力だけでなく、子どもの前で暴力を振るうことで面前 DV として児童虐待にもあたり、 DV と児童虐待が密接に関係することも多いものです。そこで女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンと、児童虐待の防止のシンボルであるオレンジリボンを組み合わせ、女性や子どもに対する暴力をなくしていくことを目的としたパープルリボン、オレンジリボンキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中、11月1日月曜から30日火曜までは、公共施設のライトアップや講演会などの催しが開催されます。公共施設のライトアップ。パープルリボン、オレンジリボンの意味を広くアピールするために、 公共施設をライトアップします。ウィメンズプラザ、11月1日月曜から30日火曜午後6時から午後9時まで、2色同時点灯。赤金ミュージアム煙突山、11月1日月曜から15日月曜午後6時から午後9時まで、オレンジ点灯。11月16日火曜から30日火曜午後6時から午後9時まで、パープル点灯。電話相談時間延長。新居浜市配偶者暴力相談支援センターでの相談は通常午後5時までですが、1時間延長して午後6時まで電話相談、相談予約を受け付けます。お気軽にお電話ください。日程、11月12日金曜、15日月曜、19日金曜、22日月曜、26日金曜、29日月曜。相談先、新居浜市配偶者暴力相談支援センター。電話 65-1480。 ロビー店、 DV 児童虐待防止に関する資料の展示や相談窓口を案内します。パープル、オレンジリボンのツリーも設置しますので、ぜひご覧ください。イオン新居浜、11月6日土曜から11日木曜まで。和栗江新居浜、11月16日火曜から23日火曜まで。ウィメンズプラザ、11月25日木曜から30日火曜まで。講演会、児童虐待の現状とDV との関連をテーマとした講演会を開催します。この機会に児童虐待や DV について理解を深めてみませんか。場所、ウィメンズプラザ多目的ホール。日時、11月27日土曜。受付、午後1時30分開演、午後2時から午後3時30分まで。演題、 DV 対応と児童虐待対応の連携について。講師、日高美恵、東予子ども女性支援センター所長。申し込みは男女共同参画課まで。締め切り11月19日金曜です。お問い合わせは男女共同参画課、電話 65-1233、 子育て支援課、電話 65-1242 までどうぞ。
3、新型コロナワクチンのお知らせ。2回目も忘れず接種しましょう。11月からは接種会場や接種日時を縮小して実施します。個別接種は次の4会場のみです。県域、医療機関名、接種対象者の順に紹介します。上部、加藤クリニック。接種対象者は、一般と12歳から15歳と16歳から18歳です。妊婦は対象外になります。川東、愛媛労災病院。接種対象者は一般と12歳から15歳と16歳から18歳と妊婦です。川西、従前総合病院。接種対象者は一般と16歳から18歳です。12歳から15歳妊婦は対象外です。住友別市病院。 接種対象者は一般と12歳から15歳と16歳から18歳です。妊婦は対象外です。なお、12歳から18歳は保護者同伴になります。一般以外はコールセンターで予約です。コールセンター、電話0120-040-439、土日祝日可能です。時間は朝8時30分から夜7時までです。次に集団接種です。会場は消防防災合同庁舎1階ロビー。接種日は1回目が11月19日で、2回目がその3週間後の12月10日の分。1回目が11月26日、2回目がその3週間後の12月17日の分があります。時間は午後7時から午後8時30分までです。接種できる対象者は12歳以上、妊婦を除きます。なお、12歳から18歳は保護者同伴、コールセンター予約になっています。2回目の接種、忘れていませんか？ファイザー社の新型コロナワクチンは、通常3週間の間隔で2回接種します。最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経って以降です。また、臨床試験において、ワクチンを2回接種した場合の有効率は約 95% と報告されています。人口当たりの新規陽性者数は、接種回数別に見ると、2回接種した人より1回しか接種していない人の方が多くなっています。2回目の接種を予定していたけど、日時などの都合が悪くて、キャンセルしたままになっていたという人、接種を希望する場合は、ワクチン接種推進グループにご連絡ください。ワクチン接種歴別の人口当たりの新規陽性者数は、9月27日から10月3日の1週間の新規陽性者数を見てみると、10万人に対して、全年齢でワクチン未接種が 17.7 人、1回接種のみが 6.6 人、2回接種が 1.6 人でした。65歳未満ではワクチン未接種が 18.2 人、1回接種のみが 6.7 人、2回接種が 1.7 人でした。65歳以上ではワクチン未接種が 12.6 人、1回接種のみが 3.6 人、2回接種が 1.5 人でした。なお、このデータは厚生労働省ホームページ第56回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード令和3年10月6日より参照。要注意、ブレイクスルー感染。新型コロナワクチンを2回接種、2週間程度経過した後に感染した場合、ブレイクスルー感染と呼んでいます。抗体ができても使う機会がなければ量は少なくなっていきますが、感染後は直ちに抗体を作り出すので、重症化のリスクは低くなります。つまりワクチン接種によりブレイクスルー感染が起こっても、ほとんどの場合、重症化は免れます。しかし、感染することはあるし、感染しても発病しないことも多いので、自分で気づかないこともあります。ワクチンは2回接種すること、接種後もこれまで通りの感染対策を続けることが重要です。厚生労働省ホームページ、新型コロナワクチン Q&A より。検査をすれば安心。新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べるための検査には、核酸検出検査、 PCR4 など抗原検査などがありますが、検体や抗原検査の種類によっては感染が確定できない場合や無症状の人の検査ができない場合があります。症状がある場合はすぐに医療機関を受診すること、症状がなくても普段から感染予防を徹底することが重要です。厚生労働省新型コロナウイルス感染症の今に関する11の知識より、お問い合わせは新型コロナワクチン接種推進グループ電話 65-1522 までどうぞ。
4市政ニュース 4-1 地域情報発信に関する協定を締結。市と南海放送株式会社が南海放送ラジオを活用した地域情報発信に関する協定を締結しました。南海放送を通じてより多くの市の魅力を発信したり、災害時に避難情報などを流したりと、市内外に向けての情報発信を強化することで地域の発展と活性化につなげていきます。お問い合わせは市所広報課電話 65-1251 までどうぞ。
4-2 災害時における応急対策業務に関する協定を締結。市は一般社団法人日本石材産業協会と一般社団法人日本石材産業協会愛媛県支部と災害時における応急対策業務に関する協定を締結しました。協定では大規模災害において石碑、モニュメント、墓石などの石材構造物が避難などに支障を及ぼす場合、これらを迅速に撤去することを目的としています。お問い合わせは危機管理課電話 65-1282 までどうぞ。5、町の話題。 5-1、スポーツで築いたモザンビークとの架け橋。東京2020パラリンピック競技大会に出場したモザンビーク共和国代表陸上選手団の皆さん、市がホストタウンになっている縁で大会の報告のため訪れ、職員と交流を深めました。 5-2、小学生女子ボクシングで全国優勝。第8回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦、小学生女子40キログラム級で優勝した飯尾ひな選手、新居浜小6年、市役所で優勝報告を行いました。
6、新居浜市議会だより、令和3年第4回市議会定例会を9月7日火曜日から9月24日金曜日までの会期で開催しました。主な議決内容及び各常任委員会での審査内容をご紹介します。新たに制定された条例、新居浜市個人番号カードの利用に関する条例、職員の出勤及び退勤の管理に関する事務における個人番号カードの利用について、必要な事項を定めるための条例の制定、賛成多数。一部改正された条例、新居浜市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定教育、保育施設などが記録などを電磁的記録により行うことができることとするため、及び所要の条文整理を行うための条例の一部改正、全会一致。 常任委員会審査内容、3つの常任委員会において付託された議員などの審査を行いました。主な審査内容は次の通りです。新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種費1億9220万円問い、増額となる理由は何ですか。答え、令和3年5月31日に接種対象者が16歳以上から12歳以上に変更になったことや、国から打ち出された7月末までの高齢者の接種推進に対する加算が影響しています。お問い合わせは議事課電話65-1321までどうぞ。
7、保険の窓口。私は大丈夫と思っていませんか。自分のため、家族のためにも大腸がん検診を受けましょう。早期の大腸がんは自覚症状がほとんどありません。早期発見、早期治療のために症状がなくても年に1回検診を受けることが大切です。対象、40歳以上の市民、ただし今年度受けていない人。場所、保健センター、無料です。受診方法、事前に保健センターへ申し込みください。自宅に問診票と採便容器が郵送されます。2日分の便を取り、問診票と一緒に保健センターに提出してください。提出期間、11月1日月曜から30日火曜まで、ただし土日祝日を除きます。申し込み締め切りは11月17日水曜までです。提出時間、午前8時30分から午後5時まで、ただし11月2日と22日と金曜日は正午まで。大腸がん検診とは、便に潜む血液の有無を調べる検査です。便の表面を均一にこすり、専用容器に入れて提出するだけです。生理中の人は正確な結果が出にくいため、生理終了後に採便してください。早期発見なら 90% 以上が完治します。ぜひこの機会に大腸がん検診を受けましょう。赤金ポイント50ポイント付与事業です。お問い合わせは保健センター電話35-1070までどうぞ。
8、お知らせ。8-1、各種のお知らせ。Jアラートを通じた緊急地震速報訓練を実施します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかです。短時間で慌てずに身を守るためには、あらかじめどのような行動を取るかを知り、実際に経験しておくことが大切です。日時、11月5日金曜日午前10時ごろ。問い合わせ、危機管理課電話65-1282までどうぞ。市民歩け歩け大会。日時、11月28日日曜日午前9時から。なお雨天の場合は中止です。場所、山根公園芝生広場。定員300人、各コース150人。1、滝宮公園往復コース約 8km。 2、広瀬公園往復コース約 4.6km。 料金無料。申し込み期限11月19日金曜日まで。参加者全員の氏名、住所、電話番号、希望コースを各窓口、電話、ファックスのいずれかで申し込み、その他参加者全員に参加証と赤金ポイントを付与。中止の場合、市ホームページおよび SNS で周知します。
お問い合わせは スポーツ振興課、電話 65-1303、 ファックス 65-1306、 市民体育館、電話 34-1888、 ファックス 32-4044、 山根体育館、電話ファックスともに 43-2905。 8-2、 ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、7日日曜、21日日曜、23日火曜、28日日曜、14日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日月曜、30日火曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。
大型ごみ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。家電リサイクル法対象品は収集できません。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分まで。
9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。青空晴之助その1、杉山明作。図書館祭りに来館する杉山明さんの真相復刻版、四国が舞台の時代物語です。悲しきデブ猫ちゃん、丸の秘密の泉、早見一正文。愛媛を巡った冒険から1年、穏やかな毎日を過ごしていた丸の前で、親しい人たちが次々と病に倒れ、丸の冒険の旅が再び始まる。他300冊。図書館祭り2021。図書館を利用してくれている皆さんに感謝し、楽しいイベントを開催します。今年度は完全予約制になっています。事前申し込みの上、ご来館ください。1、ブックリサイクル。図書館で役目を終えた本や雑誌などを無償で譲ります。日時、11月25日木曜、午後1時から5時まで。26日金曜、午前9時半から午後5時まで。27日土曜、午前9時半から正午まで。定員は各30人。なお、30分ごとの入場で整理券が必要です。2、児童文学作家杉山明さんがやってくる。名探偵シリーズをはじめ、たくさんの物語を生み出している杉山明さんの講演会と楽しいお話ライブショー。講演会、午前10時から11時まで。物語ライブ、動物競馬、午後1時から2時まで。お化けの話、午後3時から4時まで。対象は講演会が小学生から大人まで、物語ライブが子どもと保護者、乳児から整理券が必要になります。日時は11月28日日曜、定員はそれぞれ60人。ブックリサイクル、児童文学作家杉山明さんがやってくるは、共に料金は無料。申し込みは 11月4日木曜から図書館窓口電話で受付しております。詳細は図書館まで。お話し会、多目的ホール会議室、0から3歳児対象、11月4日木曜午前10時半から11時まで。幼児対象、11月10日24日いずれも水曜午後3時半から4時まで。小学生対象、11月20日土曜午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、11月16日火曜午前11時から11時半まで。お話し会、墨の文館、幼児対象、11月10日水曜午後3時半から4時まで。幼児対象、11月17日水曜午前10時から10時半まで。11月の休館日、1日月曜、2日火曜は10月末生理のため休館。8日、15日、22日、29日、いずれも月曜。30日火曜は月末生理のため休館です。開館時間は火曜から土曜、午前9時から午後7時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。お問い合わせは別紙道山記念図書館、電話32-1911、ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp 10.
休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。3日水曜、中西町の循環器科林病院。電話43-8383。7日日曜、5の矢野整形外科医院。67-1753。14日日曜、船木の大橋胃腸肛門科外科医院。41-8101。21日日曜、5の伊藤整形外科クリニック。37-7335。23日火曜、8万の宮原委員。35-1235。28日日曜、辻橋の隅整形外科リハビリ科。66-1201。内科小児科。診療時間、内科小児科。月曜から土曜、午後8時から11時まで。日曜と祝日、午前9時から午後5時まで。この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜木曜午後11時から翌朝6時まで。月曜水曜金曜土曜午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日午後6時から9時まで。小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターでご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町1-13-52、
市役所南側、電話 32-5658。 内科小児科急患センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
11、新居浜の玉手箱、ボリューム29、消防時遺跡出土の土絵と、大城院にある消防時遺跡は、県内では唯一の泥塔出土地です。泥塔とは、塔の形をした高さ10センチ前後の小さな土製品で、奈良時代から江戸時代にかけて供養のために作られたと考えられていますが、詳しいことはよく分かっていません。消防時遺跡出土の泥塔は、立体的な砲塔型で、その多くは数センチほどの大きさですが、他にあまり例を見ない20センチ近い大きな泥塔が含まれています。また、そこに穴がある泥塔は、願い事を書いた紙幣などを入れていたのかもしれません。古くから消防寺周辺で泥塔が出土することは知られていましたし、平成30年の試掘調査では、破片を含めて100点以上の泥塔が出土しました。この試掘調査で出土した泥塔は、ふるさとラボ、市民文化センター内で展示され、6月に発刊した新居浜市の歴史にコラムが載っています。新居浜市の歴史発売中、発売場所、市史編纂室、市役所売店、赤金ミュージアム、マイントピア別紙で発売しております。市史編纂室、電話 65-1567 です。
12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。永山治、中外製薬名誉会長。永山治著。 CD1 枚、2時間37分。リーダーとは何か、ずっと考えてきたことを書いてみました。リーダーは一人ではなれない。この人ならついていこうと思わせる信頼こそが大切だと。時代の人には夢、熱意、志を大事にエネルギーを注いでほしい。2、私の履歴書、山本耀司、ファッションデザイナー。山本耀司著、 CD1 枚、2時間32分。世の男が男らしさを失っていると思えるのは残念です。ファッションのフラット化が急速に進んでいる。服を選ぶことは生活や人生を選ぶことでもある。この風潮に異議を唱え続ける。まだしばらくデザイナーを続けよう。3、時代の証言者。闘志が開く歌の道。五木ひろし著。CD1 枚、2時間2分。今年50年の節目を迎えた。数々の栄冠に輝いたが、その前段では長い苦難の時期を経験。そんな山あり谷ありの歌の道をたどっていく。これら苦難の時期があったからこそ、五木ひろしとして開花したと信じています。4、声の出演だより11月号、全1巻、CD1 枚。5、写経だより11月号、全1巻、CD1 枚。 6、令和切り抜き帳11月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。CD1 枚。7、録音広場11月号。夫人の友社ほか。CD1 枚。転訳図書。1、妻は忘れない。八木淳著。全4巻。検定室。私はいずれ夫に殺されるかもしれない。平凡な家庭に潜む秘密を鮮やかに浮かび上がらせる5編の傑作ミステリー。2、六点広場第100号。3、姿勢だより11月号。
冬が駆け足で近づいてまいりました。風邪などひかないよう十分お気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで、さようなら。